全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は糖尿病治療ガイド2024について、順天堂大学大学院代謝内分泌内科学教授、綿田博隆さんにお話しいただきます。
日本糖尿病学会は1999年に糖尿病治療ガイドの初版を作成しました。その後、糖尿病治療ガイドはほぼ2年おきに改訂され、現在まで20年以上にわたって発行され続けています。本書は基本的には糖尿病を専門としないが、糖尿病の診療に携わっておられる実地医科の先生方や医療スタッフの方に役立つように、現時点での糖尿病診療を行う上での標準コンセプトを示すことを目的としています。したがって本書では専門的すぎる内容に関しては記載しておりません。さらには診療ガイドラインとの整合性を重視しつつ、現時点で必ずしもエビデンスが十分でないことについても、診療上必要なことに関しては我が国の診療実態等を勘案した上で専門家のコンセンサスとして掲載しています。糖尿病治療ガイド2024も全巻である糖尿病治療ガイド2022から23発刊から2年後での発刊を予定していましたが、2024年の5月に糖尿病診療ガイドライン2024が発刊されました。そこで本書の記載内容が糖尿病診療ガイドライン2024と阻害がないことを確認するために、糖尿病診療ガイドライン2024発刊後、十分な確認期間を設定した後の2024年11月に発刊となりました。今回の経験から、糖尿病治療ガイドの発刊は必要によって予定よりも発刊が遅れることもあるし、また早急に改訂しなければならない場合には発刊が早まる場合もあります。そこで今回より糖尿病治療ガイドのタイトルは発刊の年のみを記載する方針としました。すなわち、糖尿病治療ガイド2024から2025ではなく、糖尿病治療ガイド2024として発刊しました。本日はその主な改訂点に関してお話ししたいと思いますが、もしもお手元に本書がある場合には、相応する箇所を閲覧しながら確認していただければ幸いです。まずは1型糖尿病に関しての改訂です。インスリン依存状態の糖尿病の治療に関しては、糖尿病の専門医が行うべきであるため、その治療法の詳細は糖尿病治療ガイドには記載しておりません。ただし、診断に関しては非専門医の医師にとっても重要です。そこで1型糖尿病の診断に関して記載しました。すなわち、1型糖尿病の成因は自己免疫性と特発性に分類され、発症様式により急性発症、激症、患序進行に分類されること、そしてそれぞれのタイプの1型糖尿病の診断基準を掲載しました。中でもインスリン非依存状態である患序進行1型糖尿病である患序進行1型糖尿病（プロバブル）の治療に関しては、非専門医にとっても重要であるため、この状態ではインスリン治療が必須ではなく、SU 薬を除く蛍光血糖降下薬が適用になることを明記しました。次に、脂質管理目標に関しての改訂です。動脈硬化性疾患予防ガイドラインの変更に従い、本書においても糖尿病患者の脂質管理目標の変更を行いました。これまで脂質管理目標は冠動脈疾患の有無により LDL コレステロール、ノン HDL コレステロールの目標値が異なっていましたが、今回からは冠動脈疾患、アテローム血栓性脳梗塞の起用に加え、末梢動脈疾患、最小血管症、喫煙のいずれかがある場合は ない場合に比べて支出管理目標値が厳格なものとなりましたので、その基準を記載しました。すなわち、糖尿病患者における LDL コレステロールの目標値は通常 120mg/dL 未満で、末梢動脈疾患、最小血管症合併時、また喫煙ありの場合は 100mg/dL 未満。さらに、冠動脈疾患、またはアテローム血栓性脳梗塞の既往がある場合は 70mg/dL 未満となり、ノン HDL コレステロールの目標値はそれぞれ 150mg/dL、130mg/dL、100mg/dL となりました。それに加えて、空腹でない状態の中性脂肪値の目標値も 175mg/dL と設定されたので、それを記載しました。次に、糖尿病の併存疾患に関してです。糖尿病に特異的ではないが、糖尿病を有すると併存しやすかったり、その重症度が増加する疾患が多数あります。近年、これらの疾患は糖尿病の合併症ではなく、併存疾患として表現されます。これを扱う糖尿病治療ガイドの7章のタイトルは、これまで糖尿病合併症とその対策でしたが、これを糖尿病合併症、併存疾患とその対策へと変更しました。そして、併存疾患としては、感染症、骨病変、手の病変、歯周病、認知症、癌、心不全、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患、代謝機能障害関連脂肪肝炎を取り上げました。糖尿病性腎症に関しても変更があります。糖尿病性腎症の病気分類の名称変更に伴い、最新の病気分類表を掲載しました。これは糖尿病性腎症に関して腎症前期と言われた段階でも糖尿病性腎症に特有の組織変化をきたしている例があること。また、以前考えられていたように第1期から第5期まで順次病気が進行するわけではないことなど多くの事実が分かってきたことに伴うものです。新しい病気の名称としては第1期が正常アルブミン尿器、第2期が微量アルブミン尿器、第3期が顕性アルブミン尿器、第4期が GFR 高度低下、末期腎不全期、第5期が腎代替療法期と変更になっています。また、糖尿病治療ガイド2022から23では、糖尿病性腎臓病の概念が取り上げられていましたが、再検討され、現在では糖尿病関連腎臓病という名称が変更され、概念も若干変更しているため、最新版では糖尿病関連腎臓病という用語を用いています。糖尿病の薬物療法は年々進歩しています。糖尿病領域においては毎年のように新薬が発売されています。そこで本館においても GIP、GLP-1 受容体作動薬を追加するなど、2024年10月時点で最新の薬剤の情報を掲載しました。現在臨床使用可能な多くの薬剤をどのように使うのが適切であるかに関しては、日本糖尿病学会コンセンサスステートメント策定に関する委員会から、2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムが発刊されています。本書では、このコンセンサスステートメントに掲載されているアルゴリズムを取り入れるとともに、以前の版まで本書に掲載していた薬剤に関する情報の表に関しても、2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムの記載内容と、齟齬がないよう、内容の修正を行いました。糖尿病治療ガイドの中で最も有名な図は、糖尿病治療目標の図です。糖尿病治療の目標は、糖尿病のない人と変わらない寿命と QOL を達成することであり、そのためには、糖尿病の合併症である、糖尿病再生血管症、および動脈硬化性疾患の発症進展の阻止が重要で、そのためには日々の診療において、患者の血糖、血圧、脂質代謝の良好なコントロール状態を維持し、適正体重を維持し、禁煙を遵守させることが重要です。またそれに加えて、高齢社会においては、高齢化などで増加する併存疾患の 予防管理も同時に行うこと、さらにはアドボカシー活動が重要視されている現在では、患者のスティグマ、社会的不利益、差別の除去をすることも、糖尿病のない人と変わらない寿命と QOL を達成するためには重要となります。本目標の図の根本的なところは全般の図と変わりませんが、さらに適正に本図を示すため、一部のフォントの色の変更を行っています。したがって、本図を引用する場合は、これまでの糖尿病治療ガイドではなく、糖尿病治療ガイド2024からの図を引用していただきたく思います。以上、糖尿病治療ガイド2024の主な改訂点に関してまとめてみました。本巻が日々進歩している糖尿病治療の理解に役立ち、毎日の診療に活用されることを祈願しています。以上です。
今日は糖尿病治療ガイド2024について、順天堂大学大学院代謝内分泌内科学教授、渡田博隆さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。